中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院呼吸器内科日木俊恵内科医長にお話を伺っていこうと思います。日木先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日お話ししていただくテーマが気管支喘息についてのお話ということですね。はい、先生、早速なんですが、この気管支喘息、どのような病気なのか教えてください。
はい、気管支喘息は気道の慢性炎症によって気道が狭くなったり敏感になったりしている病気です。
はい、
症状としては繰り返し起こる咳やぜいぜいヒューヒューといった喘鳴、息苦しさなんかがあって、夜中から明け方とか季節の変わり目やお天気が悪い時、風邪をひいた時に症状が目立つことが多いと言われています。
はい、この気管支喘息、患者さんの数というのは増えてるんですか？
はい、日本では気管支喘息の患者さんの数が年々増加傾向にあります。
はい、
例えば1960年代の統計では喘息患者さんは成人の 1% 程度でしたが、2000年代に入ると成人の 3% 程度と、だいたい3倍程度に増えています。
はい、
ちなみに成人の気管支喘息の半分以上の方は大人になってから発症していますので、これまでに喘息になったことがないからといって安心はできません。
うん、大人になってからも気管支喘息という病になることがあるということですね。
はい、
この気管支喘息の原因はどういうものが考えられるんでしょうか？
原因はいろいろなものが考えられているんですが、
はい、
個人が生まれ持った素因としては遺伝とかアレルギー体質なんかもありますし、
うん、
環境側の原因としてはアレルギー物質を吸入したり大気汚染や喫煙、食べ物などが挙げられています。
はい、
原因が一つだけであることが少なくて、これらが複雑に絡み合って発症するとされています。
なるほど。この喘息発作が起きやすくなるきっかけというのはありますか？
はい、アレルギー物質や大気汚染物質を吸入したり、風邪などの呼吸器感染症やタバコ、天候、食品などはよく知られていますが、それ以外にもストレスとか睡眠不足なんかの疲労をきっかけになったり、
はい、
解熱鎮痛剤に代表されるような特定のお薬や運動をきっかけに発作が起きる方もいます。
本当に人それぞれという要因になるんですね。はい、気管支喘息の診断、どのようにされていくのか教えてください。
はい、病院では問診で症状などをまず伺って、聴診とか、体の診察をさせてもらった上で呼吸機能検査を中心に診断をします。
はい、
喘息と同じような病気を否定するためにレントゲン検査や CT などの画像検査を行うこともあります。
うん、
アレルギー体質が疑われる場合は血液検査を行うこともあります。
はい、この診断で気管支喘息ですというようになった場合、どのような治療を行っていくんですか？
はい、発作が起きている時と安定している時に分けて治療は考えます。
はい、
まず発作が起きている時ですが、この場合は発作を抑えることが最優先になります。
うん、
具体的には普段の治療に追加して吸入薬の回数を増やしたり、ステロイドの飲み薬とか点滴が必要になります。
はい、
重症の場合には入院してもらって酸素投与などの呼吸管理が必要になることもあります。
はい、
次に安定している時ですが、基本は吸入のステロイドのお薬が中心になります。
はい、
そこに症状に応じて気管支拡張薬やアレルギー薬などの内服薬や貼り薬を追加することがあります。
うん、
気管支喘息は発作のない時にも慢性的に気道に炎症がある病気なので、
はい、
大切なのは 安定している時にも治療を毎日続けることです。
発作が出ている時だけの治療でなくて、安定している時も治療していかないといけないんですよね、はい、これ治療しないとどうなるんですか？
はい、喘息は慢性の気道炎症ですので、
はい、
発作の時だけ治療して普段の治療を怠ると気道はさらに敏感になって繰り返し発作を起こしていくことになります。そうすると最終的に気道の壁が厚く硬くなってしまって元に戻らなくなってしまいます、
はい、
こうなると喘息の治療薬の効果が出にくくなってしまって、初めは効いてたお薬がだんだん効かなくなってしまいます、
はい、
非常にしんどい思いを長い間しなくてはいけなくなります。で、昔と比較すると吸入薬などの喘息の治療薬は発達して普及していますが、残念なことに、年間まだ1500人程度の方が未だに喘息が原因で亡くなられています。普段からきちんと治療を続けていただくことが喘息死を防ぐ上で最も大切なことだと思います。
なんとなくね、こう喘息の発作が出てないと、ああ大丈夫と思いがちですが、そんなまま放っておくといけないということなんですね、
はい、
一度喘息になって治療を始めるともうやめられないものなんですか？
はい、そうですね、発作の頻度とか日頃の症状の強さで気管支喘息の程度っていうのが決まるので、
はい、
程度に応じて治療のお薬が決まっています。
うん、
例えば初めはひどい喘息でたくさんお薬を使用していた場合も、治療が進んで症状が安定して軽くなっていけば、少しずつ時間をかけてお薬は減らしていくことができます、
はい、
ただ時間をかけても薬を使わなくて良くなるところまで改善される方というのは、現実的には非常に少なくて、それをするには慎重な判断が必要だと思います、
はい、
お薬を完全にやめてしまうと喘息がぶり返してしまって治療の仕切り直しになることもありますので、自己判断で減量や休薬は控えた方が良いと思います、
勝手にお薬をやめたりするのは良くないということですね、
はい、
先生も治療の中でステロイドというものを使うということが先ほどもお話ありましたけれども、イメージでステロイドと聞くとやっぱ副作用が心配なんですけど、いかがでしょうか？
はい、気管支喘息で使用するステロイドには飲み薬と点滴と吸入があります、
はい、
で発作が起きている時には飲み薬とか点滴を使って、安定している時には主に吸入を使います、
はい、
で飲み薬とか点滴は血液の中を循環して全身に届くので効果が早いんですが、逆に長期的に使用するといろんな副作用が懸念されています、
はい、
例えば、感染症にかかりやすくなったり、胃潰瘍になりやすくなったり、骨が脆くなったりする副作用がよく知られています、
はい、
一方で安定している時に使用する吸入のステロイド薬というのは気道に的を絞って直接作用するので、即効性はないんですけど、少ない量で効果が得られて長期的に使用しても全身への副作用が少ないことが知られています、
はい、
吸入のステロイド薬を使うことで声がれや喉の違和感などの気道症状が見られる方がおられますが、しっかりうがいをしたり吸入の種類とか吸入の方法を工夫することで大きなトラブルはなくて続けられる方がほとんどです、
はい、
で先ほど申し上げたように発作の起きている時に早い効果を期待して、飲み薬とか点滴でステロイドを使用する必要がありますが、その場合も必要最低限の期間の使用にとどめるようにしていますので、通常は全身の副作用が問題になることはそんなに多くはありません、
はい、
適切な使用のタイミングとか期間を逃すとかえって発作が治りにくくなって、それまでよりも多い量のステロイドが必要になったり治療が長引いて副作用が懸念される結果になりかねないので、
はい、
不用意にステロイドを恐れすぎることなく上手に使うことが大切だと思います。
なるほど、喘息の治療で普段のこの吸入ステロイド治療が本当に大切なのが分かりました。この吸入薬の使い方っていうのは難しくないものなんですか？
はい、吸入ステロイド っていうのが使用され始めて20年以上経過しますけれども、
もうそんなに経つんですね、
はいはい、その間にたくさんの種類のお薬が開発とか発売されています、
はい、
吸い方一つをとっても自分で吸い込むタイプのものとか、
うん、
まあ、その人の呼吸に合わせて噴霧するタイプのものもありますし、
はい、
使う回数も1日1回のものとか、うん、2回のものとかがあります、
はい、
年齢とか、まあ、生活のスタイルに合わせてどの吸入薬を使うかを選んでいくんですけど、
はい、
医師からも使用の方法の説明があるとは思いますが、調剤薬局で薬剤師さんに指導をいただくことでほとんどの方がほぼ問題なく上手に治療を続けられています、
はい、
高齢の方とか他の病気があったりして吸い込む力が弱い方の場合には吸い薬つくするような吸入器をつけて使用する方法もありますので、
うん、
お困りの場合は主治医の先生とか薬局でご相談いただければと思います、
うん、そんな新しくこう吸い込みやすい吸入器につける何かもあるということなんですね、
はい
はい、今教えていただいた吸入ステロイドを使ったものっていうお薬は20年以上も経過しているということなんですが、それ以外に喘息の治療の新しい薬というものはあるんですか？
はい、複数のお薬を使って毎日の維持管理の治療をきちんと行っていても繰り返して発作を起こしてしまうような重症の喘息の患者さんを対象に抗体療法と呼ばれるような新しい治療薬があります、
はい、
抗体療法というのは即効性はありませんが、
うん、
長期的に気道の炎症を抑えることを目的とした治療になります、
はい、
実際抗体療法を受けた方で発作の回数が減ったり普段使用するステロイドの量が減らせたりすることが報告されています、
うん、
定期的に注射を打ちますがいくつか種類があってそれぞれに使用できる条件も異なりますので治りにくい気管支喘息でお困りの方はかかりつけの先生を介して呼吸器内科へご相談いただければと思います、
うん、いろんな方法が、まあ、あるということですね。気管支喘息の方が日常生活で気をつけることというのはどのようなことがありますか？
はい、タバコを吸ってる人は発作の原因となりますので禁煙しましょう、
はい、
ホコリや特定の動物との接触で発作を起こしやすいというような原因物質が分かっている場合ではそれを避けるような生活を心がけていただきます、
うん、
それ以外は規則正しい生活でストレスをためないようにすること、体調管理をして風邪をひかないようにすることが大切です、
はい、
なお解熱鎮痛剤とか湿布とか風邪薬の使用で喘息を発症するタイプの方がおられます、
はい、
この方をアスピリン喘息と言いますが、
うん、
このタイプの方は発作の引き金になるお薬を自覚しておく必要があります、
はい、
これまでに解熱鎮痛剤や湿布などを使用して喘息発作を起こしたことがある方は主治医の先生によく確認しておきましょう、
はあ、自分がどうして喘息を、ね、発作を起こしてしまうのかということを自分の体調をよく見ておくことも大切ということなんですね、
はい
はい、まあ、人それぞれによって発作の原因が違うというところもやはり注目しないといけない病気なのかなと思います。先生、このね、気管支喘息のお話いただいてますが、
はい、
咳喘息という名前もよく耳にするんですが、咳喘息と気管支喘息というのは同じものですか？
はい、気管支喘息と咳喘息は、まあ、名前が似てるんですけど、
はい、
咳喘息は気管支喘息の一種もしくは気管支喘息の前段階と考えられています、
うん、はい、
気道が敏感になっていることとかアレルギー体質の人に多いこととか、
うん、
気道の慢性炎症を起こしていることなどはよく似ています、
はい、
ただ、まあ、咳喘息はひどくなってもゼーゼーとかヒューヒューといった喘鳴をきたさない点で区別をされています、
うん、
治療は気管支喘息と同じで維持管理に吸入ステロイド薬を使うことは変わりません。
うん、まずはちょっと自分の調子がおかしいなと思ったらやはり呼吸器内科の先生に、お尋ねをして自分の体調がどうかを確認するのが大切ですね。
はい、
はい、風邪と喘息の咳とかだいぶ違いますか？
そうですね、風の咳は少しあの風の直後に、うん、あの咳がひどくてだんだんマシになってきて、まあ、少し時間が経つと警戒されること多いですけど、
はい、
喘息の咳の時はしばらく待っても全然良くならない、
うん、
で夜も寝られなくなってきて、まあ、咳の程度がやっぱりひどいことが多いですかね、
うんはい、ちょっとお風邪の時の咳とあ違うなと思った時には直ちに病院に行くようにしましょうね。先生、今日は気管支喘息についてのお話を伺ってますけれども、はい、小さいお子さんの小児喘息ってありますよね、はい、小児喘息で頑張って治療されている方もそのまま大人になって気管支喘息へ移行するということあるんですか？
はい、一部の方ではやはりアレルギーの体質なんかがあって、うん、そのまま大人になっても喘息が続く方もおられるんですけど、
はい、
また一部の方はですね、成長の過程でですね、あの小児期だけ喘息があったけれども大人になるにつれてほとんど発作が出なくなって、うん、あの落ち着いてきましたっていう方もおられるので、皆さんが、大人の喘息に移行するわけではないですね、
うん
はい、
そういう意味ではやはり小さい時に小児喘息の方は一生懸命あの対応して治療していくことが大切である。
そうですね、そしてまあ体力をつけたりとか、うん、体の成長をあのしていく過程で治るということがあるので、
はい、
まあ、そこが大事ですね、
うん、はい、ねえ、ね、大人になって移行しないように治療を続けてほしいなと思います、
はい、
さあそしてまた質問なんですが、大人の方気管支喘息になっていらっしゃって今現在も治療中の方もたくさんいらっしゃると思うんですが、
はい、
先生、患者さんを見ていらっしゃってそういう頑張って治療されている方に、これだけは注意してねというようなことありますか？
はい、風邪をひいたり、気候の変化などで発作が起きてしまうという致し方ないような発作の時っていうのがもちろんあるとは思うんですけど、一番大切なのは普段の調子のいい時にやはり定期的に受診をしてお薬を続けてもらうことだと思っています、
はい、
なので、まあ、普段お忙しかったり、まあ、なかなか調子が良くてもう少し後にしよう、受診がちょっと先に伸びてしまって、うん、お薬が切れる期間がやっぱりできてしまうとそれだけ発作が起こりやすくなってしまいますので、
はい、
まあ、なるべく調子のいい時も忘れないように受診をしてもらえればなと思います。
うん、人ってね、調子がいいと、まあ、このままで大丈夫かと思いがちなんですが、
はい、
この気管支喘息に関しては調子がいいと放っておくとやはり突然発作が起こる可能性があるということなんですよね、
はい、
まあ、そんな治療をしている方でも夜になるとどうしても横になると咳が出て、寝れないという方もいらっしゃるというのを聞くんですが、やっぱり夜寝苦しくなったりすることが多いんですよね。
はい、そうですね、
うん、
特に夜にあの発作なんか起きやすいと言われてて、横になってまったいらにして寝るのがやっぱりしんどくなる方がおられます、
はい、
そうなるとこう頭を上げて、例えばクッションをたくさん積んで頭を上げて寝てらっしゃる方とか、もしくはこう机に突っ伏して寝てらっしゃる方とか、うん、まあ、おられるんですけど、
はい、
まあ、そこまで来るとですね、喘息の程度としてはかなりまあ重い状態になってきてますので、
うん、
なるべく早くちょっと病院に行ってですね、発作の時の治療を受けられることをお勧めします。
服用しているお薬ではやはりその状態は抑えられない、はい、ということですので、
はい、
直ちにやはり診療していただく、診断していただくことが必要、はい、ということですね、はい、今日は気管支喘息についてのお話を伺っていきましたが、先生、リスナーの皆さんに一言お願いいたします。
はい、気管支喘息というのは早期に治療を開始して継続すれば健康な人と変わらない生活が送れるようになる病気です、
はい、
大人になってから発症される方も多いですので、咳が長引いて喘鳴を伴う方は病院を受診しましょう。現在治療されている方もたとえ調子が良くなっても決して途中で治療をやめずに継続的に受けていただきたいと思います。またきちんと治療を続けていても季節の変わり目や天候不順などをきっかけに発作を起こすことがあります。その場合も早めに対処することで多くの方が重症化せずに警戒されています。まずはかかりつけの先生を持たれて毎日の治療の継続と不調の時も軽症の早めの対応を行って上手に病気とお付き合いをされることをお勧めします。
気になる点がありましたらぜひ呼吸器内科の方を診療していただいて、体調を整えていただきたいと思います。今日お話しいただきましたのは西宮市立中央病院呼吸器内科二木俊恵内科医長でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、 0798-64-1515、 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。